皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月23日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は改めて意思決定を考えるというお話です。リーダーシップの理論の中で意思決定というのは非常に重要な柱であります。いろんな本が出てるかと思います。細かいことよりもですね、意思決定っていうのはいくつかの基準があるんですね。まず一番はですね、技術的に正しいかどうかっていうことです。どんな意思決定をしてもですね、それは技術的に間違っているとですね、さまざまな問題が生まれます。ですからまず一つは技術的に正しい決定であるかどうかっていうこと。二つ目は人を巻き込んでるかっていうことです。すなわち多くの意思決定はみんなの参加がなければ形になりません。上が一方的に決めてもですね、下が従わなかったら、それはその意思決定をしても実際にそれが実行されないっていうことになりますね。下がこれするように命令しましたと言ってもですね、下はですね、その気がなければ本気で実行することはありません。上がなんかね、策を弄せば下も策を弄するわけで、実際上はなんかいろんなことを言うんだけども、下は何もしないまま時間が過ぎていくってことは決して珍しくありません。それだとですね、どんな意思決定やりましても実際に形になりませんから、意思決定を行ってないのとあまり変わらなくなっていくんですね。3つ目は時間です。時間が許せば許すほど、じっくり意思決定することが可能でありますし、時間がなければじっくりできないんで、トップがリスクを負って全部決めるしかないということがよくあるんであります。ですから技術的な正しさからみんなを巻き込んでるかどうか、人々の参加ですね。で、3つ目が時間。この3つの要因でその意思決定は普通決めなきゃいけないですね。で、今私は非常に興味深いのはその技術的な正しさってことであります。トランプのやってることはですね、普通の今までの常識から見ると奇想天外でありますね。自由貿易やめますと、総合関税ですとか、その他いろんなことやってますね。ハーバード大学も取り潰しでありますよね。一体何をやってるのかと、今までの常識では全くそれは技術的には間違ったことだと言っていいことだと思いますね。今までの常識ではですよ。これは自由貿易の世界で関税を堂々とやることは間違ったことである。だから学問の自由があるんだから大学を取り潰すことは間違ったことである。こんなことはトランプ政権はいくつもありますね。で、それはやっぱりその技術的に間違ってるかどうかってことについて、実は本当は今まで我々あまり検証してこなかったんですね。時代がそういう構造になってますから、その時代の構造をサポートするために、自由貿易が素晴らしいとか、グローバリゼーションで人々は豊かになれますとか、大学はリベラルであってですね、全然問題ないですとか、言ってみればその自由裁量を任されておりますとかね、お金は FRB みたいなの吸ってね、ファンドで金運用すればますますよろしいことですよと、別にそれ技術的に正しいか間違ってるかっていうことを広い範囲で考えたわけでもなくて、正しいという前提で皆さん議論をしてきて今に至ってると言っていいと思うんですね。私も学生の頃は経済学部にいたわけでありますけども、当時のそのミクロ理論の経済学の教科書なんかですね、今ほとんど役立たないですね。それからあれですね、金融論なんて全然制度変わっちゃいましたもんね。全く役に立たない。簡単に当時ですね、こんなつまらないもんないかと思ってたのが、こんなつまらんものがあるかと思ってたのが例のマルクス経済学なんですね。マルケはね、大体ね、経済学部なのにですね、字が縦書きなんですよね。普通私の時代も経済学部はですね、字は横書きなんですよね。もっとも横書きなんだけども、マルクス経済学は縦書きなんですね。縦書きだと机にノートが収まらないんですよね、あれね。はみ出すんですね。非常に書きにくくてですね、往生した覚えがあるんですが、今にして思えば丸系の方がよっぽど役に立ってますね。すなわち歴史の中で経済と政治の関係ですよ。歴史、経済、政治の関係がやっぱマルクス経済学じゃないと理解できないね。 近代経済学と我々の時言ったんですけども、まあミクロ理論マクロ理論だけではですね、今の体制が揺らいだ時に何が間違ってるのかは全く理解できないですね。これから何が起こるかってことも理解できないんですよ。言ってみるとまあね、こう車に乗ってる間の車の運転の仕方みたいなのを学ぶわけだけども、車を降りた後どうしたらいいかとか、車で入れない道があったとか、例えばね、その橋のかかってない川があって川の向こう行けないんで車降りてね船で渡ろうかみたいな話になった時にどうしてか全然分かんないんだね。経済って過渡期ってあるでしょ。過渡期どうするかってことは、まあ、まず分かったもんじゃないね。非常になんかこう、まあ、緻密に車が動いてる間の車の制御の問題、動力の問題については経済学、近代経済学はいろんなこと言ってんだけども、そのもっと大きな視点でね、時代の変わり目みたいなことになった時は全くあれ役立たないですね。で、ですからそういうことを考えていくとですね、技術的に何が正しい間違っているともですね、こう非常に狭い範囲で考えて正しい間違ってるっていうのと、広い範囲で考えて正しい間違ってるっていうのはだいぶ違うんですね。特にその転換点ですね。一番傑作なのがだからお金の話ですよね。トランプたちが一番今やろうとしてるのは金本位制ですね。 100% 現物リンクした金本位制でありますから、まあこれはですね、なんて言いますか、今までの通貨の歴史で見ましたら、まさに古代に逆戻りですよね。古代はその、まあその金物の通貨とか貝殻の通貨ですから、あれはもう現物の量は決まってるんですね。その中でしかその取引しない。まあそれでもですね、銅みたいなものはまあどんどん増産し、銀もある程度増産できますから、まあかなりいいですかね、増産できますから、まあ、金属の場合もゴールド以外のものは結構増産してたんですけども、まあ基本的には今みたいにデリバティブ使ってね、桁を2つも3つも一気に増やすみたいなことはできなかった。しかしもう今はもうマネーになって大抵デリバティブでありますから、簡単にですね、2桁、3桁残高増やすことはできるわけでありますね。実態がなくても。これが当たり前だと思って、技術的に正しいことだと思って、まあみんな運営してるんだけども、それ間違ってるんだっていうふうにまあ言ってんのがトランプたちで、だから FRB なんかも取り潰しになるわけですね。なのでその無限に紙幣発行するっていうことは、今の普通の現物の経済とかあるいは政治の中ではちょっと理解しがたいことでありますから、まあそれは特定のですね、まあ勢力、金融マフィアの連中に任せてやっとけばよろしいと、いちいち口出すなと、それが正しいことであるというふうにやってきたわけですが、まあ、それがまあ間違ってたわけですね。それがだからひっくり返っちゃったわけですよね。したがってその技術的な正しさっていった場合に、今自分が思っていることのその根拠の範囲がどれだけ広いか狭いかがまず最大の問題になってきますね。本当にまあ発想がね、やっぱりそのお粗末ですと、正しいことも間違ってると思ってる、間違ってるも正しいと思ってるやつことよくあるわけで、まあそれは個人の問題になりますけども、もっとそれ以上にですね、サイエンスの範囲をどこまで取るかとかね、例えばその放射性物質がね、放射性物質がね、微生物の発光で安定物質に変わるみたいな現実があるわけで、それはなかなかその学者の理論で完璧に説明したものって見たことないですね。あるいはその自然栽培ですね、どのような自然栽培のメカニズムなのかっていうことを完全に科学が 100% 解明したって話はあまり聞いたこともないし、あるいはその、まあ、大宇宙のことですね、死後の世界のこととか、まあ、今話題になっている UFO の世界とか、アメリカのこの間大統領府のね、科学技術局長ですか、面白いことは講演会で言ってましたよね。アメリカは空間と時間を歪める技術を持ってるんだって言いましたね。まあ空間と時間ですから、時空を歪めるとか重力を歪むわけでしょ。重力発生装置みたいなもんですよね。でこれは昔からあるっていう噂があって、宇宙人に教えてもらったものを人間が持っててね、だからその重力発生装置を縦横高さ3つの軸に置いて重力をまあ発生させたり止めたりすると、それが推進力になりますから、まあ空飛ぶ円盤のようなああいう不規則の動き方が簡単にできるわけですよね。まあこれがあるということなんでしょうかね。よくわかりませんけども、とそれまあ今我々普通に重力発生装置なんてことはできないんで、全くその技術的な根拠を変えなきゃいけませんですね。だからこういう時っていうのは、今まで自分の知識に基づいて 結果が正しいか間違ってるかを決めるんではなくて、その結果、すなわち現実を見て、こういうことは起きてるんだというところから物事を始めないと。起きてるんだってことは正しいってことですね。何かが起きてることは間違いない。どうしてそれが起きたかじゃなくて、今そこで何かが起きているっていうことが一番大事なことでありまして、だからこういう時は技術的な正しさってのは、どこでこんなものを見たとか、あそこでこういうものあるよと。これが実は技術的な正しさなんですね。おい、どっかでその話、本当の話聞いたかと。本物見てきたかと。ここがポイントなんですよ。だから、知っていって見てあってっていうでしょ。あれが一番大事なんです。知っていって見てあって、で、体験したことが正しいことなんです。それをどう説明するかは後の問題です。それがね、幻想だとかいうことも中にしもありますが、しかしその時、これが正しいと、起きてると思ったんですから、それは間違いないことで、だからそういう体験を繰り返していくとですね、ああ、どうもこれ本当はこういうことがあちこちで起きてるらしいぞと。自然栽培なんかもそうですね。あちこちで始まればですね、いや、これ本当に確立した技術なんだってことみんなで分かりますから、いや、肥料と農薬やんないとね、米はできないみたいに思ってた人たちも、実際にあちこちで自然栽培が進んでいけばね、これが確実なもんだって分かるわけですね。あと CS60 もそうですよね。CS60 も開発者の方がですね、いや、これね、特許とか言いましても、なかなか難しくてとおっしゃってる方ことでね、しかしこれ実際にですね、成立するとですね、本当に効果あるんですよね。CS60 やってる方なら本当によくわかると思いますが、その科学者がね、100% 解明できないものでありましても、ちゃんとやればですね、副作用もなくですね、実に体爽快になっていく、不思議なデバイスですよね、あれね。で、こういうのっていうのは、やっぱり知っていってみてあって体験して初めてですね、確信が持てます。だから意思決定っていうのももう実際に知っていってみてあってやってみればですね、あ、これいけるって思うんで、すぐやりましょうってことできますね。しかしなんかサイエンスの方を引っ張り出してですね、このサイエンスとしてこの原理はと言われると、それはなかなか難しいな。要するに、その確信まで至らないことがほとんどですよ。だってサイエンスの本って古いんだもの。最新の情報なんか普通は入ってませんので、だって論文積み重ねて実験やって最後の結果出るまで何年も何年もかかりますからね。そんなもやっぱり教科書の方がずっと古いわけでありますよね。だから新しいことは分かるわけないわけで、新しいところはやっぱり自分で体験して確かめていくと。すなわちジャングルの道は自分で踏みしめて作ると。自分でジャングルの道を切り開く。それしか正しいものはない。そう思っておいてまず間違いないですね。だから技術的な正しさっていうものは自分で確信を持つっていうこと、自分で体験して自分で確信を持つ、これがこれからの時代の一番重要な技術的な正しさです。それに対して学者がいろんな意見を言うこともあります。論文もいろいろあります。それは比較検討することですね。確かにこういうふうに学者は言っとると、それはどういう意味なんだろうな、この現実とその学者の言ってる話はどう整合性があるんだろうな、そういうことは大いに考えるべきだと思いますね。しかし現実がある以上それを変えることはできないんで、現実がないということはできないんで、現実ありきからスタートして学者の話も聞きながらどういうことなのかな見てくると。だから学者も現場に行かなきゃダメだね。医者も学者も現場に行ってですね、このデバイスでね、健康になったとしたら、なぜこのデバイスで健康になったのか、医者自身がまずよく検証しなきゃいけないよね。だからなんか微生物でですね、放射性物質が分解されたら、学者がまず真っ先に行ってですね、一体何が起きたんだと、泊まり込んで調べるぐらいのもんだけどダメですな。かつて福島でそのね、実証実験をやった時ですね、学者は来ないわな。絶対に微生物では放射性物質消えませんの一点張りですね。じゃあ現場に来てくださいって言ったら絶対行きませんって言うんだね。頭おかしいですよね、本当にね。本当頭おかしくて。だからそんな学者は淘汰されるわけですね。もうはっきりしてますよね。だからそんな感じで、今本当にね、UFO の秘密までさ、ね、明らかにしようなんて時代でございますから、技術的な正しさなんてことはですね、知っていってみてあって自分で体験したもの以外はね、あんまり信用ならんということでありますね。それから、みんなの参加ってことなんですけどもね、これも実はなかなか一番初めは難しいんですよ。参加っていうのもね、本当に難しい話になりますとね、全部一人でやらないと難しい時期が随分長いと思ってください。分かってんのは自分一人っていう時期が実は相当長くなるもんなんです、普通はね。特に新しいものは。で、それやってるうちに、 何回も気がついた人が1人2人増えてきた。でだから同志が1人もう1人増えて全部2人になっただけでも実に偉大なことなんですよね。だから参加というのも最初から多くの人の合意を取ろうとして妥協すると大体こういう時は失敗するんですよ。なんか最後まとめの段階になってね、こうみんなを束ねて、例えばお祭りの式典、お祭りのね、なんかその式次第どうするかみたいな話はね、まあみんなをまとめて一つの式次第にまとめることはいいことですが、そもそも今目の前で科学的に何が起こってるのかわからないっていう段階で、一つの仮説を立てて、それでなんか考えてみようって時にはね、やたらにこの同調者がいないことなんか普通ですよね。だからその最初から合意を求め同意を求めるよりもね、自分で探求してってみんなが分かるような成果を見せてからもう一回ね説得しても遅くないんですね。だから最初から同意を求めずに最初は自分一人でいいから突き進んでみると、この精神と行動力、孤独に耐える力、自分で構想し行動する力は今こういう時代はものすごく大事だと思いますね。やっぱりなんかですね、平和な時代にならされてしまいまして、我々はですね、体制に寄りかかるとかね、権威に従うみたいなことがどうしても多いと。で、その体制とか権威が揺らいでるわけでありますから、それによっかかってんとろくなことにならないんで、むしろ反対の方向正しい方向と逆の方向行っちゃうんでね、フェイクニュースの言うこと聞いてんのは自分をフェイクにやられちゃうだけですよね。だから、その、まあ、大多数はね、フェイクニュースを本当だとか、まあ、本当だと思わないかもしれないけども、他にいないからって感じでそれを思ってんだけども、そういう段階でいちいち説得したってですね、手間暇かかるだけでありますから、まあ、どんな人たちにも確たるものが分かるまではね、自力でやったらいいですよ。英語の世界でありましたら、もうトランプたちがどんどんどんどん情報を発信してるんでしょ。毎日出てくる大統領令だって非常に中身深いものが多いですよね、あらゆる分野で。それからコロナのね、特設ページ出ましたよね、コロナワクチンはね、コロナウイルスは武漢の研究所から出て、アメリカの政府もいろいろ支援したって話ね。まあ、具体的なニュースはもうずっと前から出てる話でね。それこそウクライナ戦争始まって、ロシアがウクライナ の生物学研究所を制圧して、そこで回収したいろんな資料とか、証人とかがもう随分データ取りまして、もう随分前から出てますから、まあ知ってる人にとっては何一つ珍しいものはないわけでありますが、総合的にまとめて大統領の名前でね、悪の張本人はアメリカのディープステートと中国共産党であるとはっきり示したところが大いに意味あるところでありまして、そこまで来ると、まあ、多くの人たちは参加できると。従って日本でそういう参加すると人たちが参加すると困るんで、日本政府は日本語で絶対そういうことは言わない、メディアも報道しないと、まあこういうふうになってるわけでありますね。まあ非常に分かりやすい話でありますが、しかし人はどうでもいいわけでありまして、要するに自分が正しい道をちゃんと行ければね、今回はその人には天国の門が開くんですよね。人と同調して間違ったとこ行くと、その人の天国の門は開かないんですね。自分一人でありましても正しいことやってれば天国の門は開く、今回はそういう時代の構成でありますから、そこだけは間違いないよね。みんなと同じようにやっていけば、どんな間違ったことの救われるってことはゼロが今回、それはゼロなんです今回はね。まあ、正しいことやってれば一人でも救わってくれるとは今回の姿でありますから、ですから今回そのやたらにですね、最初から同意を求めるっていうことはなかなか難しいな、やんない方がいい。だから3つ目の時間なんですけども、これはやっぱりね、早め早めに情報を得て、早め早めに自分で考えて、早め早めに知っていって、見てやってやって、見てやって、早め早めに要するに考えるってことをスタートする、それに尽きると思いますね。まあ、突然なんか UFO の話、アメリカのね、大統領府の科学技術局長みたいなのが喋ってもですね、まあ、びっくり仰天する話かもしれませんけども、そもそも重力ってどうやって生まれてきて、で、その重力が発生装置になるものがね、過去にあったっていう証言がいくつもありますから、アメリカでですね、そういう話を知ってればですね、全然あまり驚かないんですね。ああ、あの話、いよいよなんか公式になったのねぐらいのもんでしょ。だからやっぱりですね、時間の制約っていうのは、どうやって克服できるかっていうか、克服できるかっていうと、事前に知ることなんです。とにかく事前に知ることが、時間の制約を克服する非常に重要な方法で、多分それが唯一の方法ですね。さっきも言いましたけど、トランプはですね、2015年にはもう大統領選挙に出馬すると言い出しまして、 そこから今やってることの多くをですね、本人や周りの人がずっと言ってんですね。10年前から見聞きしてる話でありますから、いや全然驚かないですね今ね。とにかくトランプ政権ってあまり驚っていうか全然驚きがないんだね、やってることについて。昔から全部言ってる話なんですね。あれも見事だと思うんですよね。だから今聞くとなんか全部びっくりする話だけど、10年前から聞いてれば全部その通りって話なんですね。この10年の差は実は大きいんです。ですから何事もですね、早め早めに物事を知って考えることが大事かなと思っております。皆様その辺よく考えてね、行動してみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、改めて意思決定を考えるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。